りょうともこのぼちぼちりゃりおこの番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、りょうともこがぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるりゃりおです。第291回、はい、第291回、2026年5月第2週目の放送です。嘘、5月第3週目の放送です。はい、あっという間に5月も第3週目でございます。非常にお静かめにやっております。お察しの通り真夜中でございます。もうすぐ1時になるとこでございます。はい、ね、今日もしずしずとお送りしたいと思いますです。はい、ね、急にちょっとね、初夏の陽気がやってくる、初夏を過ぎてちょっと夏っぽくなってくるっていうね、どうやらそういう1週間になるそうですのでね、皆さんもはや暑さ対策をしていかねばって感じですね。というところで今週のトークテーマ、りょうともこのぼちぼちリアリオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしております。テーマの頭文字、あ行から和行の50音順でりょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式。今週はラ行、ラリルレノーの中からロール。はい、朝ドラからよく朝ドラから来ていただきますけれども、今風薫るというね朝ドラですけどね、バーンズ先生に来ていただきました。看護婦ってものはどんなものかっていうのを教えに、遥か海の向こうからやってきた、厳しい先生ですね。厳しい先生なんやけど、めっちゃ日本語も勉強して喋れるくせに、まあまあ喋れへんふりをしてるっていう、ちょっと可愛い。だんだんちょっと厳しい人がね、その学生たちのために頑張って優しい先生になんでしょ本当はっていうところがね見えてくる今楽しいところですけど、バーンズ先生でございますね。はい、ルールね、まあ、ルールがたくさんの世の中ではございますし、まあ、ルールっていうのはやっぱりね、ある程度必要なものであってやね、ね、やっぱり悪いことするやつがいたらちゃんと捕まえて罰則というんですかっていうものをねしないと秩序っていうのは保たれませんっていう部分もありますんでね、まあ、一番大きなところでいうルールって、まあ、憲法とかねみたいなことになるんかなと思うんですけどね、まあ、そこで、まあまあまあそこからやね、まあやっぱり日常的に安全のために必要なのは交通ルール的なやつね。だから交通ルールもさ、本当にまあ田舎に行ったら交通ルールもクソもっていう感じでは、中金って何って感じだったりするからさ、まあもうね、そんなに人口に対して道路がたくさんあるわけでもないし、車がめちゃめちゃあるわけでもないからええねんけど、まあ、都会になるとね、ほんまにこうやっぱ車がたくさんあるところに関して交通ルールはびっちり頑張らんと怖いよねっていうのはあるよね。やっぱほんと車はもう狂気ですからね、あれは本当交通ルールしっかりと守っていかないとダメでしょうっていうのもあるし、なんかそれにしても世界共通にしてほしくない？あれね、なんか左車線とか、海外は右とか気色悪いからしさ、なんかさドキドキするからやめてほしい。え、逆走してんちゃうんって、海外行くと思うしさ、で行ったり来たりしてる人はなんかもっとそうなると思うよね。なんかアメリカでも運転する、なんか日本でも運転するみたいなことやってるとさ、おっと間違おうって逆入りそうになったとかさ絶対あると思うから、いやいやいや、なんでこれ逆にしたよって思うよね。もう一緒にしときゃ楽ちんやのにね、 まあ、国際免許とかあるけど、まあ、そんなんせんでもね、なんか全部一緒にしといてくれたら道路標識もなんとなく人間やねんか分かるやん、あの一時停止みたいなのね、あの絵にしといてくれたらさ、なんかそういうのバンコク共通でいけるのにねと思ったりするんですけどね。でもあのさ、交通ルールもさ、もうあの自転車どうする問題もありますよね。今車道を走れって全国的になったんでしたっけ。前からなんか東京は結構そう言われてて、で、あ、なんか自転車がそれを違反とみなされて、なんか切符を切られるようになっちゃったんですよね、この春からね。罰金払わされたりとか自転車でもするようになっちゃって、だからちゃんとルールを守ると自転車も車道を走るっていうのがルールとして正しいになっちゃったんだけど、いやいや待て待てとそんな車道を走ったら大概引かれるしかないでっていうぐらい、車道に自転車が走る隙間がないとことかいっぱいあるんですよね。もう歩道に乗り上げた方が全然安全ですよっていうところもいっぱいあって、道路整備されてへんのにそういうね変なあのルールだけが先走ってしまって安全くないっていうのがね起こってきてるから、そこはね難しいとこですよね。道幅あんねやったらね全然それでもいいし、なんならね都内とかでも大きい道路は歩道をすっごい広くしてあって、もう自転車そこ OK ですっていう風にしてくれている歩道とかね、あれがね一番安全ですよねとか、本当に安全のためにいろいろ考えるんやけど、交通ルールっていうのはね難しいよね。もうさ、あと車もさ、本当にねあの人たちはちゃんと素晴らしく運転上手にねしてくれて、安全にしてくれてルールを守ってっていうドライバー、有料ドライバーたくさんいるのは知ってるんですよ、知ってるんやけど、お前もう一回マジで今すぐ教習所行ってこいよって思う人結構いません？もういやウインカー出さんと曲がるとかどういう暴挙やねんと思うしさ、いや怖いじゃないですか、ほんまにお互いの命に関わることやからさ、あれね本当にそういうのはブッブブーって、今 AI の世の中なんやから、そんなんすぐにね空から見てて検知できるじゃないですか、こいつ、あこいつ車としてほんまにルールとしてブッブーなやつっていうのをさ、もうそしたらそういう人は週に1回でもテスト いかな、もう運転続けられませんって、車ブッて止まるようにエンジンかからないようにしていただいて、そういうやつはでもうもうすぐテストを受けて合格しないと君これから先運転できないよって、もう自動ロックかかるようにしといていただいてさ、でね、で試験行ってちゃんと合格しました、安全なっていうことを認識して勉強し直しましたってなって、合格しないやったらロックほどけてさ、また運転車に乗っていいよっていうふうに、定期的にそうやってなんかあかんやつにはテストさせてくれんかなって感じやね。一回取った免許でさ、いやもうどういう覚え方してんのっていうさ、なんか爆速でね、その煽りとかもそうやけどさ、そういうはっていうルール違反っていうのかな、マナー違反っていうのかなと、そういう人たちマッチで車取り上げてほしい、もう本当に。いやもうなんなら自転車もそうしたら運転せんといてほしいんやけどで、ほんまにその交通ルール的なことってね、お互いの命ね関わることやから、マジでそこはちゃんと守れないなら道路に出ないでくださいっていうふうに思うよね。本当に皆さんが普通にちゃんと歩いたりね、行き来できるような安全な状況にしましょうよって、そこは思うよねって感じですね。あとなんかもう最近はそんなにないんかもしれへんねんけど、高速というルールね、笑けましたよね。なんか最近さ、だから高速は合ってないような学校もう割と出てきましたよね。なんか昔ほんまに そんなことまで書くっていうガッチガチの校則やって、ほんま今となればコントなんやけど、もうさ、なんか生徒手帳にさ校則がグワって書いてあるんですよね。だから小学校の時とかって校則ってあったんだろうか分からへんけど、生徒手帳みたいなのもこう学校の時に見たことが小学生はなかったからあったんかもしれんけど知らんかったけど、まあ、中学校になったらさ、その学生証というものが発行されて、なんか生徒手帳っていうのを持って、でその生徒手帳に校則がむっちゃビシッと書いてあったんです、私の母校は。でその私の母校ももう私が卒業して数年ぐらいのところで校則なくしたというか、あのなくなっちゃないけど、そんなビシビシに厳しい学校ではなくなったんですけど、もうね笑けましたね。狼カット禁止って書いてました。ギャグじゃないで、ギャグじゃないで。いや、お、いや結構だからもう20年ぐらいほったらかしだったんですよね、校則が。で私らの代までその校則が結構ほったらかしやったから、なんか見直しが入ったんでしょうね。だからそのギリギリ古い校則を引っ張ってたところがうちらやったんかなと思うから、うちらですら、え、狼カットって何ですかっていう、多分その元先輩っちらの時代から書かれてる項目がそのまんま残ってたんやと思うから、狼カットって何ですかって感じやったな。平気で書いてあった。で、すごい、だからね、髪型とかも中学めっちゃ細かく書いてあって、校則厳しかったですよ。まあもちろん、茶髪、金髪禁止みたいなこと書いてあったし、で、男子は、なんや、耳に毛かかったらあかんとか、襟足に、襟がもう、後ろ編みかかったらダメとか、だからもうロン毛とかありえへんし、束ねたって、男子はダメよ。長さ的に耳にかかったら切らなあかんねんから。ね。ですよね。で、女子は、何やったっけ、肩にかかるんやったら、お下げ髪かなんか一つに言われるかしろみたいな。なんか前髪も、なんだ、目にかかるんやったら結べみたいな。なんかそういうすごい細かく書いてあったな。で、なんかヘアゴムも、かわいい、イチゴのくくり止めとかしちゃダメで、なんか黒か茶色のゴムみたいな、なんかはぁっていうことまで決まってた気がしますね。そうそうそう。でもなんや、そのやっぱ超ヤンキー世代やったからさ、スクールウォーズ的なボンタン、タンラン、チョーラン、リーゼントみたいなさ、あのスケバンみたいなさとか全然あった世代なんで、なんかねスカートの長さも膝下何センチまでとかなんかね書いてあった気がする。で男子もなんか長蘭短蘭禁止とか、なんかボンタン禁止って書いて、そういうワードやったかどうか忘れたけど、なんか変形ズボンって書いてたか、変形ズボン禁止とか、なんか変形の学ラン禁止みたいな、あと裏ボタンな竜の柄のとかさ、あと裏に裏地がなんかすごい刺繍入りとかさ、すごいあれはあれでなんかちょっと憧れファッションでもあったんやけどなんかそういう裏ボタンのカビなもの禁止とかね、なんか言い出したらキリないやんけっていうのに全部連ねてあった気がするね。えだから逆にああやって書き出すとさ、って書いてへんやんって言って、スカートの裏に刺繍したってダメって書いてないじゃんとか、そういう反抗が起こってくるやん。だから逆にもうじゃああれもこれもそれもこれもってもう書かなあかんのんかいってなるから、もうなしにしたのかなと思うんですけどね。そうやね。だからタトゥー禁止、ピアス禁止、まあそらそやわなっていう、お化粧禁止、なんかいろいろ書いてたな。でも書いてへん項目ももちろん書いてへんけど先生らが怒ってくるっていうのあったし、だからうちらの時代さ、髪の毛固めんの流行ってたんですよ。ちょっと爆竹先生とか、いろいろこうパンクな人たちが出てきた世の中やったりもして、こう髪の毛をこう リーゼントの時代もちょっと前やからさ、その後やからもうちょっとこう立てて茶髪にしてってみたいなねっていうのが流行ってたから、ダイエスプレーっていうガッチガチに固まるハードスプレーをさ、大きいサイズしか売ってへんのですよ、ダイエスプレー。ミニサイズないのだから。それは 今みたいにいいドライヤーもないからさ、もうあの自分で逆さまに頭を逆さまにしてやな、であのシャーってダイエスプレーを逆さまの状態でかけてしばらくそのまま放置で、濡れ髪にやるとねバリッと立たへんからね、乾いた髪にバリッとやって、で何度もあの調整すると粉が出るから何の話してんの粉が出るから、そのまま綺麗にあの透明から、ドライヤーでね当ててこうバリッとさせて、でバシッて頭を上げたらバシッと立っとるわけですよ。で立っとって、でも全部立たせるとダサいから、ちょっと前髪下ろすんです真ん中とかピロッて一本チュルッて下ろすんが色っぽいとされてて、今でも私それ色っぽいと思ってるちょろっと前髪下ろす色っぽいよね。でそれがなんか全部上げてもうたらその前髪ボキボキボキって下ろすのが大変やから、最初からちょっとその一本は別子に束ねとかんとねいかんかもしれんね。というのであのその今日のその固まり具合と前髪のちょっと下ろし具合みたいなのがね、あの非常にこだわりやったり、で私はそこまであの立てて学校に行ったりあのドキンパツして学校に行ったりするほどの勇気もない子やったから、まあ、黒髪で普通にしてんねんけど、まあ、先生いいひんところではちょっとあのスカートいっぱい折ってめっちゃ短くしてる派、めっちゃ長くしてるか短くしてる派に分かれたんやけど、まあ、私は短くしてる派で、私の友達はくるぶしまで長くしてる派で。でまあ、どっちにしても、先生見っかると、いや、お前、竹がおかしいぞ、って、長いやつは俺って言って、腰の周りが団子みたいにぐるぐるになるぐらい折って、折って、その前はやり過ごして、先生行ったらまた下ろしてって長くして、で、私も、普段はちょっと短くしてて、ね、お前短いぞ、下ろせるんやろ、どうせ、とか言って、はいって言って、もうその時は下ろして、膝丈ぐらいまでしてね。というふうにね、ちょっとせこい感じで、校則をちょっとだけ破るっていうせこい範囲で私はそういうのは楽しんでたんですけど、だからダイエスプレーっつっても私は黒髪にこう前髪をやね、シュッて流してピュッて、わからんよな、なんていうの、白鳥の羽のような前髪にするんですでその流しっぷりがうまくいった日はよしって感じで、でそれがうまくいかない日は本当に誰にも会いたくないぐらい、前髪が決まってない日は嫌だなみたいな。で後ろは普通に二つくぐりしてたりするんですよ可愛らしくなんやけど、前髪だけはキューってしてパリって固めて、でその白鳥のように流した前髪の綺麗に流れた状態で固まれと思ってピシッってダイエスプレーするから、あの風とかに吹かれるとその白鳥の羽のまま硬いままパタパタパタパタって羽のタイプの羽の形で揺れるみたいな、風に吹かれるみたいなっていう不思議な前髪になっておりましたね。もうでもそれもさ、それを黒髪で固めてるだけやのに、まあまあちょっと先生に目つけられちゃったりなんかすると、お前何固めてんねんっつって、あの水道連れてかれて、あの洗えっつってガーって洗って落とされてビッチョビチョみたいになってしまうそんな世の中っていう学校でしたけどね。ね、今から思ったらだいぶ面白いけど、まあ先生らはね、そのもういたちごっこのように高速違反やお前らとか言って追っかけ回すのも大変やったやろなと思うんやけどね、もう私らは隙間見てそんなちょっとしたね、いたずら心のような高速違反をしちゃうわけでさ、ね、面白かったけどね、あれ何やったやろな、1980年代ぐらいかな、中学ね、でしたね。皆さんの中学高校どうでした？もう本当にだから今何それって言うよねって感じやろうから、もう何やろ、社会に出て通用しないことはやってはいけませんみたいなざっくりしたこと でそういう、人道的に反するとかさ、人を不快にさせるとかさ、そういうことを基準に これこれっていうだけで、あとは自分たちでちゃんと考えて動きをっていうようなね、そういう広い心を持った校長先生がなんかテレビに出て、うちは校則は設けておりませんっていうのをね言うてはったけど、まあ逆にそうなった方がいたちごっこではなくなるんかなと思ったりはしますけどね。まあまあ言うても自分らで考えろっつったって、相手も子供なんで、いや知らんがなって社会に出てって言われても社会に出たこともないし知らんがなって、ね、だからまあやっぱりそこは大人がねある程度これこれそれはいけませんよって都度言うことにはなるからね、ちゃんと見守りの体質があるからというその手放し方なのかなと思ったりはしますけどね。だから手放すという手放しながら見守るという体制があったら、そういうのもねいいなとは思いますけど、逆にだから校則なくなるとそれを違反しようとして躍起になるっていうことがなくなるから、髪型自由にしていいよとかさ、服装自由にしていいよとかっていうとね、逆にみんな普通になるみたいなあるかもしれないですね。だからその大髪カット禁止だった中学も、なんか私らが卒業して本当数年で私服になったみたいですよ。なんかもうそれまで学ランと本当に私らもブレザーみたいなちゃんと制服のある学校やったんやけどね、急に私服って言われたらみたいになったでしょうねちょっとヤンキーもまたおったと思うんやけど、ヤンキーらもどうしていいかわからんみたいだねいやまあ別に好きな服着たら髪立ててっていうことなんかなと思うけども、髪は立ててよかったんかどうか知らんけどね、まあ中学生らしくって言われても難しいよなというのはねありましたけどね。まあちょっと何か大人が決めてきたことにははみ出たい年頃っていう思春期でしたんでね、そうね、私服って言われたら逆に拍子抜けやったかもね。それでもなんかさ、私服って言われてもそんなにこうお洋服がさファッションセンスがよく分かってへんやん。だからすごいおしゃれな子と、もう毎日服考えていくとか無理みたいなさっていう子と分かれてさ、またそこにお前いつも服がダサい服が同じって言われちゃうとかさ、なんかそういうことがまたね起こってくるのがややこしい思春期の世の中のわけですよね。だからまあそういうのを思ったら、もう制服で毎日それ着てりゃいいじゃんの方が実は楽やったなと思ったりもするんですよね。なんか男の子もほら学ランの方がかっこよく見えたりしたし、私服って言われた瞬間においっておいどうしたっていうことになる子もたくさんいたし、自分も含めてやったんかもしれんけどね、なんか制服着てたら可愛かったのに私服何それみたいなおばはんみたいになってしまうってこともあったかもしれんしね。だからまあね、そのルールが役に立つこと、そうでないことというのは本当に時と場合に応じてね、難しいもんですよね。まあでもちょっと校則は面白い面白かったなと今でも同級生の中で話題になるおもろ校則でしたね。そうね、あとはそうやな、普通の生きてます、生きていってますルールで、地域差ね、エスカレーター右左とかさ、どうでもいい感じのルールありますよね大体からしてエスカレーターの片っぽを開けときましょうって、ルールはもうええやろって思うんですけど、みんなだって歩きたくないからエスカレーター乗るでしょ。だから本当は別にがっちり誰も歩けへんぐらい2列塞いでしまえばいいんですよね。塞いでしまってみんな歩かんでええように、みんな立って乗ってればいいんですよ。きっとそうしたいんでしょう、みんな。なのに誰かが片っぽ急いでる人のために開けましょうってしちゃうから、なんかもうあーって、みんなだから本当はさ、まあ、東京左に立つから左に座ってじゃない、歩かんと立ってはーってエスカレーター乗りたいからみんな左に並ぶじゃないですか。で右側が開けやなあかんから、右側しかもうすごい並んでるからじゃあ右側行こうと思ったら、そこは歩いて登らなあかんなるでしょ、しんどいじゃないですか。だから空いてるわけでしょみんな本当は立ってゆっくり乗りたいんやんって思うからさ、 やもうそれやったら本当になんでこれ開けるってことしちゃうのかしらねと思って、なんかあえてだからみんなが歩いてるのであろう右側を塞いで立って乗る先頭になったりします私時々いやもうみんな誰か一人がこうやって立ったら、あここの右のレーンはもう歩かんでいいや立って乗っていいやってなるでしょって、だもたまにすごい急いでる人いたらごめんと思うけど、そういう人は階段で行ってよと思うしね。だからもう本当にさねえ、もうあのルールも変なルールねって感じ。だから駅もさ一時その立ち止まらずに立ち止まらずにじゃない、エスカレーターの上は歩かずにみんな2列でみんな立って乗りましょうねって推進したんやけどダメでしたもんね。やっぱりみんなどうしても片っぽ開けるっていうことにしちゃうからですよね。でその右開けるっていうのとさで、なんか関西に行くとなぜか左を開けるねんな。ほんでいやのに京都はなぜかね東京ぶってて右開けるのよ何あの人たちだからもうすごいややこしくて、実家に帰るのにその東京からさ、まあ、新幹線で京都行くじゃないですか。まずで京都行ってから奈良行くんですよね。でだから東京の心で、まあこっちを出ますわね。でまあ左エスカレーター左に立つ方で行きますわね。ほんでああなんか着いた着いたと京都になって、ああでも京都はせやせや関西やったと思って、なんか聞き返したつもりで右に立ったら、おっとここはまだ京都みたいな京都は東京と一緒みたいな、なんやねんと思って、で奈良行ったら右に立つからさ、いやもうわからんなるわと思って、もうねえもうどっちでもいいし、もうどっちもなくていいしみたいなもうってもうってなる瞬間ではありますね。ね、あと笑かしてくれるのってスポーツのルールって面白いよね。なんかさスポーツはまあ結構メジャーなものがやっぱ目にするもの、テレビに映るようなものっていうのはメジャーなスポーツやからさ、なんとなくルール知ってて見てるからあんまり不思議にも思わんと見てんねんけど、ルール知らんと見てるとあのスポーツってだいぶ意味不明やもんねというのをさ、昔々そのダウンタウンがごっつええ感じのさコントでそういうのをやってた時があるんですよ。もう誰も知らんスポーツっぽいものをなんかやってんねんけど、誰もルールを知らんねんけど、その東のりとか今ちゃんとかまっちゃんがだけがルールを知ってて当たり前のようにそこのコントでやってるんですね。なんかちっちゃいドッジボールの陣みたいなところにさ二手に多分チームが分かれてて、なんか東のりとかがなんかせいとか言って、右から上にとか言って、あにょとか言って、なんかちょっとよく分からない動きをして、である時片っぽのチームに審判が手を挙げてなんか勝ったっぽいんですね。あーとか言っていやもう何みたいなですごい負けた自分が、あクソみたいな悔しがってて、いや今ので負けたいやで、でせいって またなんか始まって、でなんか左のなんとかとか言ってあーとか言って、また勝負が決まっててもうみたいなもんですよね。なんかやってる人らはルールを知ってても、見てる人らが分かってへんとすんごい奇妙な情景っていうのかな、そうだよねと思いながら見てて、だからさカーリングが世の中に出てきた時みんなめっちゃ爆笑したじゃないですか。え何やってるのか分からへん、さーってさーやったっけ何とか言って、めっちゃ声出してカーンとか球打ってるのあれ何みたいな、どうしたらあれは勝ちになってんの、どんなルールなみたいな、みんな思いましたよね。今やねカーリングだって市民権を得てすごい応援して、あれ真面目に見るとすごい面白いんですよね。というように分かってきたから面白いんやけど、知らん時ってあれ滑稽でさね、もうすごいみんな真面目に大真面目にやってはんのに滑稽とか言って本当に失礼なんやけど、分からんものって滑稽よねと思って、面白いなあどないなってねんと思って、だから未だに分かったふりして分かってへんルールっていっぱいあんねんけど、なんかアメフトとかさ、アメフトとラグビーもなんかちょっと違うじゃないですか。でラグビー観戦も よくおとんに連れて行ってもらって行ってたくせに、いまだにすごい分かってへんかったのがいっぱいあって、なんかさ、ま、そこに仲間おんねんか、前にまおんねんか、パス出せよと思うやん。あかんねやね、あれね、後ろにしかパス出したらあかんねん。えぇ、ー、みたいな。そうなんみたいな。ほんである時急にキックするやん。急にキックして入るやん。で、急にキックするけど、なんか走ってる最中にキックして入れるのはなしなんとかさ、なんかもう細かいことが分かってへんから、いや、なんで今それはやったらあかんのとか、本当に謎ってなるのよね。あのスクラムとかもすんごい不思議なルールじゃない。スクラムガッて組んでさ、あれでボールを出す、いやなんかもうちょっとさらっと出せそうやけど、なぜあれをあのゴニョゴニョせなあかんのかとか、いまだに分かってへんねんけど、謎やわーと思って、面白いなー、どういうルールねんやろって今でも思うんですけどね。もうさ、何回かこれは言うてるネタかもしれんねんけどさ、私高校に入った時にその硬式テニス部に何の経験もないのに、なんとなく友達に誘われてテニス始めたんですよね。で、1年生の時にろくに練習もしてないで、ルールも教えてくれへん顧問で、でルールも知らんくせに、なんかね、公式戦の、予選に出たんですよ。別に誰でも出れたから、エントリーすれば。でさすがにその試合前にはルールぐらい教えてくれるやろうと思ったら、顧問が最後まで教えてくれへんくて、試合当日になったんですよね。で、友達と知らん同士の ルール知らん同士の初心者の友達とさ、ダブルス組んでさ、で向こうがサーブをまず打ってくるっていうので、私らこう前衛後衛でなんとなく守ってるじゃないですか。で向こうがパーンってサーブ打ってきたら、そのサーブの球を私が前衛でバーンってボレーして、バシーンって相手の陣にサーブを打ち返して、ナイスボレーとか言って、もうなんかざわみたいな、え、ちょっと、え、相手チームも審判もさ、そんな高校生のさ、地区大会のさ、土予選の1回戦やからさ、もうそんな負け審って言って学生がやってるからね、え、これどうしたらいいんですかみたいな、え、何なんですかみたいな。あ、サーブっていうものは一度はね、相手の陣に落とさんといかんや、ノーバウンドでボレーとかしちゃダメなの。いや、知らんやん。目の前にボールが来たら打つやんっていう話で、それぐらい知っとけよって話やってんけどね。え、もう顧問もそこまで知らんかとは思ってへんかったやろね。後でサーブボレーしてしまいましたって言ったら、もうあんぐりされたけど、もうとりあえずノーカウントでって言われて、そこでルールを教えてもらいながら予選を1回目やるみたいなね。もちろん負けましたけど、何のことかわからんで、前衛交代も前衛後衛の交代もせんと、私ら意味わからんかったんやけど、もうひどいよね。本当にサーブをボレーした伝説っていうのは、だいぶ私後でも言われましたけど、綺麗に決まったんですけどね、あれはやっちゃいけない。だから野球界ってさ、今だいぶね、阪神の応援してるからだいぶ見てんねんけど、いまだに今のは次の塁に走ってはいけないのって、今のは盗塁したらあかんのなんでみたいな、あったりしますよね。今できたのに、あ、でも今のは走ったらあかんルールなんやみたいな、未だにそれちょっと分からへん、お恥ずかしながら。ちょっと今度具体例があったら、今のはってちょっと誰かに聞きますね。だからその走っていいやつと走ってあかんやつの差が分からん。だから私多分おったら、いや今お前走ったらあかんとこやぞってとこで平気で走ってアウトとかなっちゃうんやと思うねんな。もうルール分からへんね、ですよね。面白いよね。はい、皆様は分かってるルール、分かってないルール、こんなルールはいらないんじゃないかとうとうね、ありましたらまた教えてください。はい、ということで次回ですね、次回トークテーマあいうえおに戻りまして、言い方よ、はい、言い方というテーマで喋ってみたいと思います。告知、散々告知させていただいてますけれども、 こもりぬという映画ですね、以前両友子が出演させていただいております映画、大木和文監督のものが YouTube で今無料で全編公開されておりますので、ぜひぜひご覧になってみてください。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。両友子でした。